ラジオでやべんもん。いらっしゃいませ、やべ村へようこそ。やべ村の魅力を余すところなくラジオでお届けする、ラジオでやべんもん。ご案内を務めます地域おこし協力隊、俳優曲芸師の徳永純です。さあ皆さん、ご無沙汰しておりますラジオでやべんもん。今回お届けするのは、去る9月の8日に開催されました矢部村地域おこし企画第2席秘境のお茶会。ゲストにお寺のご住職でありながら神社の復興をされているという一の寺ご住職小島修光さんを迎えて、ゲストトーク公開収録を行いました。また矢部の水で入れた美味しいコーヒー、エイジングコーヒーという熟成させたコーヒーをカフェドゆららさんに入れていただき、また矢部村にちなんだ美味しいスイーツ、地元のお母さん方が作ってくださったスイーツなどをですね、盛りだくさんでお届けいたしました。今回はその収録の様子をぎゅっと凝縮してお届けいたします。秘境のお茶会第2席、最後までごゆっくりお楽しみください。ということで、やってまいりました。この日、皆さんに楽しく過ごしてまいりましょう。題しまして、矢部村地域おこし企画秘境のお茶会第2席。ありがとうございます。ということで、今回も皆さんと楽しく過ごしていきたいと思います。今回、登場していただきますゲストの方はこの方です。伊万里市にあります一の寺ご住職、小島修光先生です。
こんにちは、よろしくお願いします。
なんかすごい声がさっきよりも遠慮がちになってますが、は
い、
大丈夫ですか？
いえいえ、遠慮してます。
あ、
しっかり遠慮してます。
ご自分から喋ってもらっていいんでね、はいはい、よろしくお願いします。まあ、まずはですね、なぜ、お寺のご住職がこの矢部村まで、来てくださったのかというふうなところの話からですね、この矢部村の歴史的な話、そういったものをね、踏まえて、お話を伺いたいと思います。はい、実は平成の23年にこの九九山、一の寺の住職に就任されて、それからまたいろんな、活動をされてるんですけども、まず不思議なことに、お寺のご住職が神社の復興をされてるというところですよね。
おかしいですかね。
いや、あまり聞かない話ですよね。
そうですか。たまにはあるんですよ。
あ、たまにあるんですね。
たまにあります。
それはどういった状況で。
まあ、だいたい150年ぐらい前にですね、はい、お寺を選ぶかお宮を選ぶかっていう選択があった時代があるんですね。でそれがまあ一番大きなきっかけですけど、
はい、
今日は五条家にご挨拶行ったんですよ。
はい、
そしたら五条さんは当たり前のように聞いてくださいました。はいはい、
なるほど。
で五条さんが、まあ、宮司をなさっているということ知らないもんですから、
あ、
まあ、ざくばらんにお話をしてましたけど、
はい、
その当時としてはですね、全体の約3割から4割はお宮がなくなっているんです。
ほう。
それよりも異常にお寺もなくなっているんですね。
お寺もなくなっている。
ええ、だから相対的にはお寺もお宮も消えていった時代が、まあ、明治の初めということですね。
俗に言う神仏分離令という、
そうですね、
明治に変わった時に一気にその世の中の感覚も変わってきた、
ね、そうですね。よくそれご存知でしたね。
その単語だけは存じてましたけど。あ、
よく勉強されてます。
その
時代にですね、
はい、
有名なところでは、奈良にですね、
はい、
春日大社っていうのがあるのご存知ですか？
春日大社、はい、
春日大社と興福寺っていう五重の塔で有名なお寺。でここは春日大社の方を選んだんですね、もともとは。で五重の塔のある興福寺の方はですね、
はい、
それやめたことがあるんですよ。
あ、そうなんですか。
ええ、ところが、まあ、それはどうしてかっていうと、五重の塔を売ればあと、まあ、お寺がなくなってもなんとかなるだろうという甘い考えもあったらしいんですが、
は
い、ところがその五重の塔全然売れなかったんですね。
は
あ、今その売れなかったがために興福寺を再興して残ってるんですよ。
なるほど。
まあ、有名なところではそういうことがありますし、はい、身近なところではですね、太宰府さんは天満宮、は
い、天満宮ですね、
今お宮さんとして栄えてますね。
はい、
ほとんどの方々はあそこはお寺だったということをご存じないんですね。安養寺というお寺だったんですよ。
じゃあ その今天満宮とか、まあ、神社的な感じでワイワイ皆さんが集っているところって大元神あのお寺だったところっていうのは
結構ありますね。
あるんですね。
えというよりもですね、はい、お寺とお宮は大の仲良し で、
はい、
でお寺の中にお宮があったりお宮の中にお寺があったりする存在っていうのは結構あったんですね。そんなことから菅原天神宮、はい、つまり天神さんは、
はい
安養寺というお寺の中にあった、はいまあ、小さなあお宮さんが、
はい、
そっちの方が元気を出してそちらの方が本体になって安養寺どこで探しても今ないくらいですね。それくらいにあのその当時はお寺もお宮もなくなっている例というのは結構あるんです。
じゃあ今やっぱお寺じゃなくて神社として残っているところが多いということはですよ、
はい、
やっぱ皆さんがこう集まる空間としては神社の方がよりそのポピュラーっぽかったということなんでしょうか、
ね、それもありましょうけども、はい時の政府はですね、はいやっぱり天皇さんを大事にしようという動きでしたから天皇家にまつわるつまりお宮さんの方がやっぱり優勢力が強かったということに尽きるんではないかと思いますね。
なるほど、
はい、
そういう中でそのお寺のご住職である周吾さんが神社の復興を行うという中で、まあ、今回この矢部村に来ていただいたテーマの一つというのはやはりこの矢部村にも七光神社ではなくてその八滅姫神社、はい、すいません七光神社は7ですけどうち8なんですよ。すいません
八光神社
いやこっち7ですけど次8なんですよね矢部村。あのちょっとあの、まあ、ご存知ない方もご存知の方も多いと思いますが、うんまあ、この八滅姫神社この南北朝時代この辺に関してちょっとお話を伺わせていただいてよろしいでしょうか。
はい、いやあんまり知りませんけど五条さんのところにお伺いしたらですね、
はい
五条さんは熊野神社の宮司をなさってるんですね。
熊野神社、はい
熊野神社はもともとは吉野の、
はい
熊野今随道、
はい
世界遺産に、まあ、この頃指定されて、
はい、
とても大流行りですけどもともとあそこにあったものだと思うんですね。つまり、はい、吉野からこちらへおいでになった、
はい、
その方ですから、
はい
やっぱり全国的なこと事情をよくご存知だと見えて今日も私とお話ちょっとの間でしたけど、はい、お話しする間もうくまなくさっと決断を下りるようなお話をされました。
なるほど。
そうして見てみるとですね、はい、ここへ八滅姫神社が起きたものは、
はい、
慶光天皇っていう当時の
慶光天皇、
はい、っていう天皇がおいでになって、
はいはい
でこの辺はよかねえってこう言わしたっていうんですね。で聞いたら矢部に来られたわけじゃないと。
あそうなんですか、うん、
いや矢部には入られてるけど、
はい、
矢部に来られたわけじゃないとでこちらの方角見て、
はいはい、
あっちの方はよかねえって、まあ、慶光天皇言われたわけですね、はい、そしたらもうおそばにいた、
はい、
猿姫じゃない何でしたかね猿のそうですね。その方がやっぱりほら知った人がいらっしゃるからしやすいですね。時々よろしくお願いします。
すみません、矢部村の方このぐらいの熱意のある方が多いので、
すごいすごい。
ちょいちょい入ってきますよ。
あいやいいですね。
よかった。むしろですよ。今まで何も来なかったということは、周吾さんの、
はい
まあ、情報とかそのあれが間違ってないというか。いや
今日初めてお会いしましたからね。
そうですよね。
まあ、今後よろしくお願いします。
失敗するとものすごいこうちょいちょいダメ出しが入るかもしれませんけど。
いいですね。
はい。
いや、
まあそのはい、
やってきたらですよ。ここのあたりよかねって、
はい、
こう慶光天皇言われたっちゅうんでしょ。
はい。
でやっぱりそがんよかところはあんまり見とんさらんということもありましょう。
なるほど。
だけどここは後醍醐天皇の時代からですね。
はい。
やっぱり人の心もやこの自然もですよ。
はい。
南北朝のつまり南の朝廷、
はい、
南朝の方を守るだけのそういう美しさすべてをこう育て上げる風情が残っていた、うん、そういうものが今日まであるというふうに思ってみればですね、
はい、
その当時からやっぱり慶光天皇がこの辺はよかばいとおっしゃったことだと思うんですよ、
はい、
だから遠く遥かには見られたかもしれないけども、うん この辺全体を見て、はい、この辺の環境っていうのは良かねというふうに言われたんだと思うんですね、はい、
なるほど。
だからそれを象徴するかのようにそこには八女津姫が住んでらっしゃると。でその八女津姫っていうのはやっぱり一つの人格の象徴だと思うんですよ、はい、それはそこに住む人の人情も風情もいろんなものをこう汲み取れる、はい、そういう能力を持ったお方がいらっしゃった、はい、ということは、はい、八女津姫を象徴してそういう里であったというふうに捉えたがいいと思うんですね。
つまりその八女津姫神社っていう、まあ、なんか実際の何かこう歴史に残ってる細かい詳細があるからそこでみんなが意識するというよりはそこに住んでらっしゃる皆さんの心とかそういったものを踏まえた上でそれだけの人がいたんであろうというかイメージを膨らませているという感じなんですね、うん、
まあ、それさらにですね、はい、それだけそのパワー力強いものをそこに感じられたと見た方がいいと思うんですね、はい、うん、だから景行天皇というのはあちこち見て回っとらすわけですよ、
はいはい、
その中でそういう言葉を吐かれたというのは非常にここに強い印象を持たれたということだと思うんですね。そのことを大事にしようとしたからこそそこに神社が起きたと思うんです。
なるほど。
そういうものを、まあ、長く大事にしてこられた歴史が1300年という、ここのところが大事だと思うんですね。
もうただ何かしらこう祀っとこうって来たのではなくやはりその起こるべくしてとか、はい、そういう環境であったりそれを立ち上げようとする人の思いとか、はい、そういったものがあってこそのこの神社であると。
それはね、はい、私の方の七光神社を再興したときに、
はい、
それほど古いもっと古いんですよ。2000年以上の歴史を持つ七光神社なんですが、はい、でしかも大陸から海を渡って最初に届いたところが伊万里庵の中の七光神社の位置だったわけですね、
はい、なるほど。
それを150年前に、はい、その2000年続くべきはずのものが150年前に途絶えしてしまったわけでしょう。伊万里は私たちの方は、はい、それは不甲斐ないと思うんですよ。
じゃあつまりこの秘境で、まあ、その山間部で、まあ、ちょっと過疎が続いている村ではあるんですけども、はい、そんな中で1300年守り続けているってこと自体の凄さということですね。
もう山の中やってくる何の中ですもんこの辺な同じ何の中、
はいはい、
よーここでこれだけ支えてこられたと思うとそっちの方がすごい価値があると思うんですよ。そういう意味合いでね、やっぱり今後の私たちが学ぶべき場所はここにあると思うからやっぱりここへ足を運ぶわけですよ。
つまりいろんな人が集まってるとか、まあ、正直知名度があるとか派手だとかなんか御利益があるとかそういうことじゃなくて、
うん、
この人知れずっていうような場所でもありつつ、
そうです、
そういう場所にもかかわらず、うん、1300年継続させられてるという、
そうです、
それ自体がすごいことだということなんですね、うん、
それでね、この、まあ、何音作か知らんばってんですよ、はい、これだけのところでこのお祭りをするにしてもこの継承をするにしても大変だと思うんですよ。
あ、そうですね、
それを6年おきにでも横県が頑張ろうと言うて、はいはい、この背中にかろうてですね、はい、この歴史を担ってこられている、そういうところは私はもう大変尊敬すべきだと思うんですね。
でもこれはやはり何でもそうだと思うんですけども、おそらく矢部村地元の方たちも例えばじいちゃんばあちゃんとかかお父さんお母さんとか学校とかいろんなお祭りとかでそういう歴史の情報とか知識は知っていてもですよ、なかなかそれを実感することっていうのが難しいような気がするんです。やっぱあの何ですか、小島修行さんって方が147年ぶりに神社を復興させようという活動をしたからこそそのいろんな知識を学んでいく上で、まあ私も矢部村にいましたけど、そういうふうに矢部村っていうものを知るきっかけとかそういうタイミングでもあったってことですよね。
やっぱりね、こうして大事なものを掘り起こしていくということは、はい、途絶えればこそそれ以上の力と努力がいるわけですね。
そうですね。
それ以上の努力と力はいるけれども、はい、なお発見も大きいわけですよ。それ以上の発見も、はい、今まで気づかなかったところが、はい、矢部村って菊場ってんがあの尺なきゃあのなんか有名な人という話も聞いたけど、はい、それ以上のものは知らんやったわけですね。それたまさかそこに徳永純さんなんていう人が来てですよ、その話をしたがためにあれやーと思ってここへ来たわけですよ。だから責任はあなたにもあるわけですね
ちょっと待って、あ、責任があるんですね
責任があるんです。あとは何もなかった
あなたのおかげです、君のおかげだよじゃなくて俺のせいなんですね、はい、
それもあります
何でもそうですけど、始めること終わらせることっていうのは割と簡単にできるんですけども、継続するっていうのはものすごく難しいと思うんですよ。でその立ち上がりの時点でやはり南北朝時代というこの時代背景というのは非常に大きいものがあるんじゃないかと思うんですが、このちょっとまあこの矢部村にこういろんな神社、まあ、こういう流れができるキーポイントとなりました、この南北朝時代についてちょっとだけ何かこう、
ちょっとだけでよくないですか、
あのここなんですか、こう分かる感じで皆さんが、ああなるほどねっていう感じで分かる、あのほらこう講義みたいにこう90分枠で聞かないと分からないってなるとね大変なので、ちょっとちょいとこうポイントをいただけると、
まあ何でもそうですけど、はい、人生にしても良かったり悪かったりはありますよね、はい、運の良かったり悪かったりっていうのは、はい、運の良かったっていう時もあると思うんですけど、はい、この南北朝のきっかけを作ったのは負の悪化例なんですよね、負の悪かった例、はいはい、つまり、まあまあ、あの建武の中興という鎌倉幕府のこの少し大敗しつつある時代をですよ、はい、新しく入れ替えないかんと、風を送らないかんというんで、はい、後醍醐天皇はこの改革を起こしたんですね、はい、それについてきた人たちによって朝廷が生まれるわけですよ。それが今まで信頼を仕切っていた高氏という、はい、足利高氏という信頼する人が裏切って敵になったわけですね、はい、そのことのために南朝を作らざるを得ない、はい、つまり吉野に追いやられてしまった、はい、その時に一番信頼のある人たちがついてきた、なるほど、その人によってはるばる遠くですよ、はい、力をこの九州に置かなきゃいけなかったわけですけど、はい、そういう人たちがもうこの辺鄙な山の中でですね、はい、加勢したわけでしょうか、うん、で最後にこの政権のその力もこの矢部で途絶えるわけですね、そういう名脈のですね、はい、インシエ、つまり、矢目津姫がここでこんなにいい場所を築き上げられたっていう、はい、そのこととなんとなく雰囲気がぴったり合うじゃないですか、うん、はいはい、そのことも含めてですね、うん、ここはあるべくしてこの歴史の、根幹といいますか、うんうん、大元、はい、こういうものを一番表しやすい、見つけてくれた、はい、そういうところがこの南北朝のこの2つに分かれて日本を真っ二つにしながらも集約させた、そういう隠れたエネルギー、その秘密のパワーが埋まっている場所と私は捉えたんですね、
はい、ありがとうございます。では後半はですね、また美味しいコーヒーをいただきながら、スイーツをいただきながら、今度は小島修子さんが行っている七光神社の復興についてお話を伺いたいと思います。では後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いかがだったでしょうか。まず前半は矢目津姫神社や五条家、南北朝時代などのお話聞かせていただきました。もちろん歴史上諸説ありますので、これが正しいというわけではないんですが、これだけのことをいろいろと勉強していただいて矢部村まで来ていただきました。さあ後半はですね、この小島修光さんがやっておられる神社の復興、これについてお話を伺っております。さあ後半もごゆっくりお楽しみください。
小島修光という方が全力をかけて取り組んでいらっしゃいます七光神社についてちょっとお話を伺いたいんですが、よければこの七光神社の関する話をぜひお聞かせください。
大体ね、はい、日本の神様仏様は奇数はあんまり好きじゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
だから2とか4とか8とか、はい、という割り切れる数字が神様は特に喜ぶ、はい、外来の宗教の中で仏教なんかは1とか3とか7とかっていうのはだいたいいいんです。そう、ところがその中でも7というのは私たち今ラッキーセブンと呼びますけど、はいはい、仏教ではあんまり7というものを表に出さないんですね。
なるほど。
まあ、どっちかというと弔いの方ではね、7なんていうのはよく出しますけど、はい、お祝い事には7はあんまり出さないんですよ。
へえ。
あんまりしたいんやったでしょ。
僕存じなかった、
ね、数字から言えばね、
はい、数字のイメージで言えば、まあ、ラッキーセブンで8は末広がりでって、なんかそのぐらいにしか認識がなかったんですけど、
う
ん、
だけどこの七というものをその幸いの象徴として選ぶのは、はい、私たちは七曜という、月火水木金土、ねはい、の七曜を使いますね、はい、これの大元はいわゆる西洋なんですよ。だからここに基準を置いとくと、はい、いわゆる西洋で生まれた宗教と、はい、東洋で生まれた宗教の違いが出てくるんですね。
なるほど。
だけど実際はね、この仏教にしろキリスト教にしろ、ほとんど世界の宗教の生まれどころは東洋なんです。あの中央アジア、あのキリスト教ももう全て、はい、あの中央アジア周辺で生まれてくるわけですね。だから西洋で生まれたっていうのはほとんどないんですけど、はい、ないんですけど、西洋化したものと東洋化したものとの違いは当然出てくるわけです。
なるほど、ね、
だからそれがね、両方とも上手に入ってきてうまく調和しているのが日本なんですよ。だからもうあの仏教であろうがキリスト教であろうが、うん、神道であろうが何でも上手に混じり合うのが日本ですね。
そう、海外の方たちがやっぱ日本の話をするときそういうところものすごくおっしゃいますよね、うん、あの気がついたら日本風にもアレンジされてて、はい、それが大元の海外のものより良くなってたりする可能性があるって。そうそう、
大いにあります、ね、だからあの日本の宗教はけじめがないみたいなことを言う人もありますけど、そういう視線も必要。それはどうして必要かというと、うん、あの近代化されてくるとですね、はい、何でも1か2か、はい、あのつまり右か左かと分けるんですよ、そうすると相中がないですから、はい、もう途中の解釈、あの情緒的なものはふわっと消えてしまうんですよ、うんうんうん、ところが東洋は右も左も真ん中もあるわけです。
あ、
だから何でもうまく取り入れることができる、うんうんうん、例えて言えばですね、仏という言葉がありましょう、
はい、
それ仏様の本来の意味はブッダっていうことですね。
ブッダ、
はい、お釈迦様そのものをブッダと言います、はい、それ亡くなった方も仏っていうでしょ、そうするとその亡くなった方すなわちブッダかというとそんなことありえませんよ ね、
まあ、そうですね。
じゃあブッダ即あの亡くなった方というわけじゃないでしょ、
はいはい、
そのブッダというところと仏という間中にはたくさんのものがあって、はい、観音様もいらっしゃればお地蔵様もいらっしゃったり、
はい、
道祖神だってどうかすると神様の中よりも仏様に近いとおっしゃる方もあるんですよ、
は
い、でじゃあ仏の中には神はいないのかというと天神様とか、
はい、
なんとかかんとそういう神のついたあの仏様のお仲間、はい、あるんですよ、はい、例えばあの一番仏様の世界の一番頂上は天やあの仏っていういわゆる如来っていう世界ですね、はい、それから菩薩というのがあって声聞縁覚というものは合わせて声聞縁覚にもうちょっと幅を広げて菩薩というのがあるんですね、はい、それその下に天というのがあって、うん、その下に明王というのがあって、その下にはまあちょっとパッと出てこんですけど、は
い、まあ、まだいくつかあるわけです、
ね、ある、あるですね、はい、そういうものをひっくるめて全部仏の世界に入れてるわけですよ。
あの仏という単一の存在じゃなくて仏というカテゴリーの中に入ってるってことですね。
そうそうそう、いわゆるカテゴリーの広さをね、懐の広さを仏教では言うから。
あ、じゃあだからそこが分からないと、
うん、
なんていうか単一心っていうんですか、その、
う
ん、
そうですそうです、
それを信じてる国の人たちは理解しづらいわけ。
そんな、
そこが分かるとその日本のよく言うその八百万のという認識が分かれると、どこにも神様がいると、
そうそうそう、
米のお米にもあるし野菜にも宿ってるみたいな感覚が、
だからそのために日本の仏教はですね、神様と大の仲良しだったわけです。仏教では神様、すべての神様という存在、八百万の神と言いますけど、それは仏性という言葉でね、一緒に仲間入りしてるんですね、はい、だから神様も仏様ももう仲は一緒よと、ちっときちんと言おうとすればそれは名前が違うかもしれんけど、はい、大体似たようなもんよという受け取り方で来てるから、今日までどこでちょっと少々間違うてもですね、やかましがれることはなかわけです、うん、ところがこの少しその辺がね、 片黒衆になったのは明治の時代から、はい、そのまあ、仏様だけのけもんにしようという運動が実は起きてくるわけです。これが廃仏毀釈っていうんですけど、廃仏毀釈の時代からね、神様は違うよと、神様の降り場所は仏壇の上なのよと、仏壇は下の方よというわけで、仏壇の上に神様祀るとかね、はい、そういう時代がちょっと来ますけど、中身はもうほとんど同じ。いや、そういうふうにするのもやっぱり人間でしょ、うんうん、あの仏さんや神様がそうしたわけじゃ何もないわけ、はい、そのことがまず一番初めにわからないとですね、ちょっとこれから先の話も前までの話もしにくかわけですよ。
そうだ、だから今までの話のその全体的なその神様というか、そういう上位の部分のカテゴリーの中に入ってるんだっていうのがわかるからこそ、その、はい、お寺のご住職が神社の復興するってことは何らおかしくないっていうところにようやく分かるわけですね。
そうです、
まあ、どこに行ったら問い合わせたらそういう情報とか、まあ、ご住職の話が聞けたりするのかというのは、
それ来てもらわんばい
かですね、分かりました、うん、じゃあただ伊万里市にあります、一の寺さんに来ていただければということですね。
はい、
じゃあちょっともう盛りだくさんの話ですので、本当はもうね、第2にもうちょっとたくさんお時間取りたかったんですけども、まあ、また次の機会また作ってですね、さらにおそらく次はもうちょっとまた話が進んだり、また展開が来た時にですね、改めてご住職のお話伺いたいと思います。ということで、地域おこし企画第2席秘境のお茶会、今回はですね、盛りだくさんで本当に途中になってしまいました、すいません、また機会を作ってお話を伺いたいと思います。ということで、今回のゲストは一の寺ご住職小島修子さんでした。どうもありがとうございました。
よろしくお願いします。どうもありがとうございました。やべむら、
いかがだったでしょうか。小島修子さんのお話本当盛りだくさんでね、もっともっと聞きたいことあったんですけども、なかなかうまくいかなくてすみません。これまた次の機会にということでお楽しみに。当日ですね、美味しい熟成させたエイジングコーヒー入れていただきましたカフェドユララさん、そして梅のブランマンジェや美味しいスコーン、作っていただきました皆さん、そしてですね、実はサプライズということで中国の楽器ニコの演奏を聞かせてくださいました、ニコ奏者の林香織さん、本当に皆さんの力あってでございました。またね、当日急遽手伝ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。またね、今後もこういった形であなたの知的好奇心を刺激するそんなイベントを企画していこうと思っております。どうぞお楽しみに。さあ、いよいよですね、次回が第3席となります秘境のお茶会、次回は11月の24日日曜日に予定しております。ぜひいらしてください。お待ちしております。といったところで今回はここまで、また次回お会いいたしましょう。お相手は徳永純でした。